倉田香織？マジかい。俺の兄さんって？
そう、笑っちゃうよね。長男っていうのは本当だったみたいよ。写真に写っていたおばあさんが多分あなたの話していた関西弁の女性でしょうね。
とすると、昔親父と言ったあの時、家のどこかに子供の頃の香織お兄様がいたわけだ。
小さい頃は大阪に預けられていたそうよ。
そうか。でもどこから病院のこと聞きつけてきたんだろう。
それがさ、ホームにもちょくちょくいらしていたらしいよ。私たちが知らなかっただけ。
マジかい。荒金さんも桜田香織が親父の子供だって知ってたわけ？
多分知らなかったんじゃないのかな。荒金さん何も言ってなかったもの。
ホームでは長男って名乗っていなかったのかな。
そうでしょうね、きっと。
じゃあ病院ではなぜ名乗ったんだろう。
父さん重病患者でしょう。だから親族じゃないと面会させてもらえないって思ったって。
あー、なるほど。でも疑われたらどうするつもりだったんだろう。
これは私の想像なんだけどね。明るみに出たら出たで私たちと会ういい機会だと思っていたんじゃないかな。
そうか。でどうする、これから。あれ、姉さん誰かそこにいるの？
あ、猫がいるんだ。
猫？
かわいいよ。でどうするって何を？
財産とか結構厄介なことになってこないかな。
ねえ貞之、それより君はまずお兄様に会うべきでしょ。
姉さんがもう会ってるし、そう慌てなくてもいいんじゃない。俺今忙しくって。それにどちらかというとその写真のおばあちゃんに会ってみたいな。
残念ながらそのおばあちゃん半年くらい前に亡くなったそうよ。
え、そうなの。
写真は1年前のもの。
親父はそれ見たの？
でも反応はなかったな。
そう。で桜田香織はどうしたいのかな。
まだわからない。
そうね、親父さ、ひょっとしたら香織が大阪に預けられている時に広島の風景が描いていたんじゃないの？それで大阪にも通っていたとか？
そうかもね。そうなるとしんどいねって父さんと彼の二人だけの口癖か何かだったのかも。
なんじゃそりゃ。が、しかし、
何？どうしたの？
もし仮にそうだったらさ、結構複雑な気持ちになる。
どうして？
死にそうな時に俺たちじゃなくて隠し事の思い出かいって。
現実そんなもんじゃないの。私だって死ぬ間際にあなたの名前呼ぶとは到底思えないし。
そうなのかい。俺は呼ぶよ、忍ぶ姉さんって。
嘘言え、まさこでしょ。あ、黙った。
否定できません。
ふーれ。でこれからどうする気？まさこさんのこと。
とりあえず出産を無事済ませて。ごめん、実はそうなのだ、おばさん。
はあ、やめてよね、もう。で、いつ？
近いよ、もう7ヶ月だし。
おいおい、本当なのそれ。よくもまあ今まで黙っていたよね。
まあ、そんなわけだ。
おばさんか。
嬉しいだろ。
その子、雅子さんに似ることを祈るわ。
ひでえな。
それからしばらくの間、父は微熱を繰り返しながらも何とか持ちこたえていた。桜田香織も何度か病院に現れたようであったが、私も弟も出くわすことはなかった。しかし入院から4週目の水曜日の夜中、病院から父の容態が急変したという知らせがあった。私はタクシーで病院へ向かった。呼吸器病棟の3階へ上がっていくと、暗い廊下の奥に置かれたソファーに弟が腰掛けていた。どうなの？
4時15分だった。お迎えの馬車が来たらっていう親父の口癖通り、静かな最後だったよ。
そう。父の病室では 一人の看護婦が黙々と作業を続けていた。時折シャーッとベッドを囲んでいるカーテンの開閉音やカチャッという受け皿に置かれるピンセットの金属音が廊下に響いた。遺体の用意ができた頃、外は朝を迎えていた。私たちは病室の片付けを手早く済ませた。そして弟が死亡診断書を受け取るため別室へ入っている間に、私はあらかじめ調べておいた葬儀場に連絡を入れ、その後の段取りを決めた。父の遺体は葬儀場の2階の一室に置かれた。私たちの計画では午前中に湯灌を済ませ、その後は翌日の出棺までビートルズを聴きながら父の傍らで酒を飲む、ただそれだけだった。木本家の密葬では線香を焚くこともない、祭壇の花も飾らない。部屋には父の遺体と弟がどこかから持ってきた父の遺影、私たちを見守る母の写真、それから私が用意した父の晩年の作品が数点、それだけしかなかった。お昼前、湯灌のために若い女性二人と初老の男性一人がやってきた。三人は私たちの前で正座し、ゆっくりとお辞儀をした。女性の一人が顔を上げ、私たちを見て言った。
本日は、ご遺族の皆様になり代わりまして、湯灌の儀を執り行わせていただきます。この湯灌の儀は、ただ単に個人のお体をきれいにするだけでなく、現世の煩悩、苦しみ、汚れを洗い清める大切な儀式でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。簡易のバスタブが持ち込まれ、タオルケットで包まれた父の体が女性二人によって丁寧に扱われ、洗われていった。私は先ほど聞かされた湯灌の意義などには全く興味はなく、ただアルコールで拭かれた体のまま、あの世の母に会わせるのもどんなものかと思い、依頼しただけであったが、こうやっておごそかに父の体が取り扱われるのを見ると、決して悪い気はしなかった。シャンプーが済み、最後に私たちも渡されたタオルで父の体の水滴を拭き取った。父の遺体に触れたのはその時が初めてだった。冷たかった。その後、父は私たちが用意していたスーツを着せられた。
口の周りのシミはきれいに隠してあげてください。酸素パイプを固定していたテープでかぶれてるんです。
かしこまりました。
午後になって弟は酒を買いに出かけていった。私は桜田薫とホームの荒金さんに連絡を入れた。二人とも突然の知らせに驚いていたが、仕事を片付けてすぐに駆けつけてくれるとのことだった。3時過ぎに荒金さんがやってきた。普段着でいいですからと電話で念を押していたのだが、やはり清掃をしてきた。ホームの代表だから仕方のないことかもしれない。彼は最初ほとんど無宗教に近い木本家の密葬に戸惑っていたが、やがて私たちの真意を理解してくれたようだった。
派手な葬儀より、なんだかこちらの方が亡くなった方と対話できるようでいいですね。私はもともと東北の出でしてね、3年前に娘夫婦がこちらへ呼んでくれたんですが。
まあ娘さんが同居されているのですか？
ええ、娘の旦那が結構いいやつでしてね、家を新築するときに私の部屋を作ってくれました。
親不孝な私たちには耳の痛い立派な方ですね。
何をおっしゃいますか。私もできたらこんな風に見送ってほしいですよ。こちらには知り合いがいるわけでもありませんしね。あ、木本さん、ご兄弟は？
ええ、おじとおばが大分にいるんですが、二人ともやはり年でして連絡したんですが、もう動けないみたいで。
そうですか。やっぱり遠いとそうでしょうね。あ、そうだ、あのこの録音テープ、よかったらどうぞ。実は先日木本さんが病院に移られて以来、いつかお渡ししようと思いましてね、少しずつ編集しておいたんですよ。もちろん 今日のような日のためにやっていたというわけではないのですって。その
とんでもないですよ、荒金さん。父のためにお時間を割いていただいてすみませんでした。感謝の言葉もありません。木本家の宝物になります。
そう言っていただけると本当にありがたい。よかったです。新年会や木本さんの誕生日パーティーやそういう行事が主な内容なんですけどね。ほんと穏やかな人でしたね。あのそれからですね、練習の際に迷ったんですけど、一応木本さんが病院へ運ばれて処置を受けた時までをダビングしております。
すみませんね。これ今聞いてみましょうか。ちょうどテープレコーダーを持ってきてるので。
テープレコーダーをですか。
父がビートルズが好きだったもので一緒に聴こうと思いまして。
なるほど、それはいい。木本さんビートルズがお好きだったんですね。どうですか、知らなかったものでホームではかけてあげれなかったです。すみません。
とんでもないですよ。じゃあ最近のを少し聞いてみますか。